アーリスさーん。もう勘弁してほしいんですけどさー。いやー、ユーストリームの音声が聞こえないらしいです。ちょっと待ってよ、これ
やっぱ
ほ
り
ん
ダメな
と。
の？やっぱりダメなの？
これ、どうしよう。
ダメなの？
セレクタブル、オーディオインプットデバイス、ライン入力ってちゃんとなってるんですけどね。で、音声も入力されてるはずなんですけどね。ボリュームのところが。ちゃんとボリュームメーター上がってるんですけどね。謎。謎現象でございます。これ、どうしたんだろう？どうしてだろう？ちょっと待ってくださいね。これ、ユー
みん
スト
な
リー
聞
ム。
こえてないの？
みんな聞こえてないんですかね。ちょっと今、私もユーストリー
HR さ
ム
ん
の
だけ
動画
が聞
を。
こえてないの？
はい？い
HR さんだけが聞こえてないの？
や、多分、みんなだと思います。私も今、動画の方を開いてみたんですけど、音声が返ってこないですね。音声来ないですね。
音量上げてる？
上げてますし、もりもりと上の方まで行ってます。
もりもりと。
はい。なんでだろう。ちょっと待ってくださいね。
みんな聞こえてないって。
そうなんですよね。で、なんか他の変なやつ全部無効にしてるし、LINE 入力、音入ってますね。入ってるのにね、なんでだろうね。ちょっと、
それは、
いっぺんユーストリーム止めて、ユーストリーム一度止めて、そして、サウンドデバイス。ピンライン入力ミックス、この辺を。マスター音量。これで音声が入るはず。入るはずなんですが、よいしょ。ちょっとエンコーディングを変えてみようかな。これで、ちょっとビデオのレートを変えてみました。これで行ってみようか。と。画質
ほうほう。
が悪くなるかもしれませんが。今ビデオのレートを、だいぶ下げてみました。これでどうなるか。よっ。と。さあ、音声は入るか？音声は入るか？なんか通信量の上限とかその辺があるんですかね。今度はビデオが入ってない？映像が来てない？映像すら来てないですね。
おう。
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 聞こえてるっぽいです。はい。
なんか、大丈夫じゃん。
これで聞こえてるっぽいですね。ただ問題は映像がどうなんでしょう。はい。今、ユーストリーム復活したと思うんですけど、はい、現在ちょっと、トラブってますが、ユーストどうですか？これ、ちょっと設定の見直しが必要なのかもしれませんね。なんか無料でも、 あ、映像はあるんですけど画質が悪い。だからこれ画質はちょっと見直す必要があるかもしれませんが、これでとりあえず、ね、名前も読めないそうです。まあ、大丈夫です。レイブンズナイトは基本、音声の放送ですのでね、とりあえずこのままにしておきましょう。
大丈夫さ。
大丈夫です、
ね。心で聞いてくれ。
はい。いや、聞こえてはいる、いますよ、アリスさん。目で見えないだけの話でございます。
心で見てくれ。
心で見てくれ、っていうことですね。はい。じゃあ、というわけでですね、今日も始めていきたいと思います。レイブンズナイト、第498回放送でございます。
あと2回だよ。
あと2回ですね、アリスさん。
どうするの？
ところで、質問です、アリスさんや。
はい、はい、はい。
なんだったっけ？思い出され。
何回？
あれだ。その、ニコ生で放送するのを、
うん。
その、500回からやるか、501回からやるか。
はい。500回からの方がいいかな。500
回からですかね。いや、うん、なんとなくなんですけどね。その、500回でその第1部完、はい、501回目で第2部スタートみたいな感じのイメージもあるような気もするんですよね。
うん。みんなにどっちがいいか聞いてみるっていうのは。
ああ、まあ、それもありかもしれませんね。ま
あ、久しぶりにあの CGI でも。
基本的には500回で、いいかなとは思うんですけどね。500回スタートで、プレイ放送で、その、第1部間も含めてやるのもいいかもしれませんけどね。
うん。
はい。まあ、そんなこんなで、レイブンズナイト、第498回放送、500回目の放送からですね、ニコ生も合わせて放送しようかなと。その前にユーストリームでも、ちゃんと音声動画が配信できるかどうかっていうのをですね、きっちり、やっていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。うん、
お願いいたします。
はい、というわけでですね、始まりましたレイブンズナイト、第498回放送でございます。本日も最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、そりゃねえぜって言いたくなるようなラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
ヒドゥンシティにどんどん泥沼化しているアリス・ラフィモです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、アリスさん、聞き慣れない単語が出たんですけど、ヒドゥンシティって何ぞや。
ほら、先週話した、
はい、
タップタップゲームですよ。
あー、
やばいですよ。
なんかいろいろ探したりするやつですよね、ポチポチと。
探したり、パズルやったり、
はい、
神経衰弱やったりとか、いろいろやるんですけど、
はいはいはい。
それが、難しいから、
はい。
だんだん泥沼化して。
あー、なるほどね。
どうにかしてくださいよ。
まあ難しいといえばですね、
うん、
私現在そのダークソウル、
うん、
はい、ダークソウルリマスタードをプレイしてるんですが、
うん、
難しいですね、あのゲーム。ね、その理不尽にぬっ殺されるというかですね。
え、そうなの？
そうですよ。何回も殺されて、殺されてはやり直し、殺されてはやり直しで、このね、その、なんだっけ、いわゆる、 ゾンビアタックを繰り返しながらこう攻略していくようなゲームです。
つらつらい。
はい。いや、もともとね、もともとその生きた人、生きてる人間なんですが、ぬっ殺されるじゃないですか。
うん。
じゃぬっ殺されたらですね、いわゆるゾンビ的な、うん、亡者っていうゾンビ的なものとして復活するんですよ。
うん。
で当然まあ生きてる時と同じような感じで、まあ見た目がガラッと変わりますけど。はい。
なんかのゲームでさ。
はいはいはい。
死ぬと自分の死体をこう取り戻しに行かなきゃならなかったやつあったよね、なんだっけ。
まあ忘れましたけど、あ、ウルティマオンラインだ、
うん、気になっちゃった。
ウルティマオンラインです。ウルティマオンライン。
ウルティマだっけ。
はい、死んだら幽霊になって復活したらその死体、
ウルティマだ、
死体にまでこう装備品を回収しに行かないといけないっていうね。
ウルティマの、
まあでもあれですよ、その死んでもね、装備品とかは特に落としたりもしないんで、それまで稼いだ、まあ、経験値というかお金というか、経験値とお金が一緒になってるんですけど、それをその場に置いてきてしまいますけどね、拾いに行かないといけないですけど、まあその言うたらその持ち金ゼロだったら何回死んでも大丈夫なんですよ。ね、死んだらその、骨と皮みたいな状態のシワシワのプレイヤーになってゾンビアタックで攻略しないといけないんですけど、
そういえばさ、
はい、
ラグナロクってラグナロクオンラインでね、
はいはいはい、
なんか話したような気がするんだけど、
はい、
モンスターを呼び出す枝があるんですよ。
はいはいはい。
でそれを街中でこうみんなでわーってこう使っちゃっていたずらをする人が結構いたんだけど、
はははははは、は
でその時にもうすっごいこう強いボスとかも出るわけなんですよ。
あ、なるほどね。そのランダムでモンスターが召喚されるわけですね。
そうそうそう、そう、
はい。
で、新しいサーバーができた時に、
はい。
そのサーバーに行って、
はい。
すでにもう、なんだか、数日っていうか、まあ、1日2日か、それこそこらでこう、その枝を手に入れた人とかが結構いて、
ああ、ボスをしょ、まあ、言うたら枝と言いますけど、ボスというかモンスターを召喚するアイテムですね。
そうそうそうそう。で、そのモンスターを召喚するアイテムを、
はい。
使ったときに、
はいはいはい。
みんなそこの島にいる、ね、もうみんなほとんどレベルが1とか10とかの。
いや、言うたら初心者なわけですね。
そうそう、初心者ずらーっのところに、ちょっと普通でも戦ってもちょっと辛いっていうか、もうみんなで戦わなきゃダメなボスが出てきちゃったんですよ。
はいはいはいはいはい。
それでしかも、復活ポイントに出されちゃったんですよ。
ってことは、その、生まれた瞬間にぶっ殺されて。
そうそうそう。で、生まれた瞬間にみんなで倒れながらも、
はい。
レベルが10そこそこのね、ファイアーボールみたいな、ちまちました魔法とかで、
ゾンビアタックをするわけですね。
ゾンビアタックだけど、周りでちまちまやってる間に、みんな復活したそのね、
はい。
初心者たちが、
はい。
みんながもう、肉の盾ですよ。生まれた瞬間に倒されつつもみんなでわーってチョコレートで周りでファイヤーボールみたいなチマチマした人も使ってですよ、レベル高い人いないところですごい戦いになったですよ。
おー、なんか枝祭りってね、
めちゃめちゃ面白かった。うん、
枝祭り
めちゃめちゃ面白かった
単語があるんですけどね、
こう枝祭り、そう、すっごい面白かった。もうみんなだって、ノービスっていうその生まれたてのキャラで、で、こう、二次職なんていませんよ、みんな。
まあ、言うたら、生まれたての転職すらしてないような初心者状態ですよね。
転職やっとした人たちがこう、一生懸命魔法で戦うみたいな。あとはもうみんなで人海戦術で、なんだっけ、王様が本気になって、魔王を倒すみたいな、
は
い、時みたいにこう、攻撃、あ、攻撃を与えた1、攻撃を与えた1みたいな状態で。
で、ボスを倒すみたいなね。そのボスがさ、自動回復とかさ、体力吸収的な技持ってなくてよかったですよね。うん、
そうだよね。あれあったらもうアウトかもしれないけど、ものすごい時間をかけて、ものすごい人数で倒しちゃう。
うおー、楽しそう。
そう、力はやっぱり人数だよ。
戦いは数ですね。
戦いは数だったよ。
ちなみにその、何でしたっけ、ダークソウルなんですけど、あの、死んだらまあ、いわゆるセーブポイント的なところから、あの、ゾンビ、亡者となって復活してやり直すわけですけど、ついでに敵も復活します。
え？
はい、ボス敵以外は基本的には敵も、あの、ボスまでのその道のりにいる雑魚敵はちゃんと復活するんですよ。味方と一緒にね。
意味ないんじゃないの？大丈夫なの？それ。
いや、だからその、あれですよ、その、倒し方とかさ、敵の配置とかを覚えて、
うん。
ほら、あの、なんだっけ、シューティングとかでもあるじゃないですか。その敵が出てくる順番を覚えて、こう倒していくみたいな。
あ、うんうんうん、うん。
そんな感じなんです。
あ
ー。だからそのトライアンドエラーですね。で、だから、途中まで行って強敵が出てきて、ぬっ殺されて最初からやり直しみたいな感じで、ちょっと心が折れかかるっていうね。
うわー。うわー。
まあ、最初というかセーブポイントからやり直し、中間地点から的なね。
うん、うん。
で、どうしてもクリアできない場合はですね、
うん、
お友達をこうね、あの、自分の世界に召喚することができるんですよ。
もう。
はい。ただ、あの、召喚するためには、
強いお友達がいれば、うん。
召喚するためには、その、生きてる、生、あの、死んでるっていうか、亡者の状態、ゾンビの状態じゃダメです。でして、
うん、
一応生きてる状態じゃないとダメなんですよ。
うん。
で、生きるためにはなんかその、何でしたっけ、焚き木にですね、人間性を捧げてあげるとね、復活することができるんです、人間に。
人間性？
そう、人間性っていうアイテムがありまして、それをね、使うことによって人間に戻ることができるんです。
それは一体何のアイテムなんですか？
いや、人間性ですね。詳細不明です。
人間性って何？
わかんないです。詳細。だから、死んだら人間性が失われてゾンビになるんじゃないですか。
ちょっと待って。
はい。
なんかそれはギャグですか？
わかんないですよ。
それはギャグですか？
ちなみに何でしたっけ？人間性をゲットするためにはネズミとかの動物を倒したら人間性を落とす確率が高いです。
ちょっとそうなると、
はい。
ね、動物は人間性持ってるってこと？
知らないです。そうなんですかね。
動物は人間性持ってるの？
はい。ネズミが落とした人間性を使って、亡者の状態から人間に復活します。
人間性を疑うよ、それは。
でね、人間の状態だとですね、その、いわゆるお友達とか、まあ、野良の人とかの、いわゆる霊体を召喚することができるんですよ。自分の世界にですね。
うん。
で、それでまあ協力して、その、プレイするってことができるんですよね。ただ逆にですね、その、人間の状態だとですね、
うん。
相手、敵さんというかその、相手側にも、言うたら PK、プレイヤーキラーが侵入してくることがあるんですよ。
うん。
ゾンビの状態だと、本当に自分 VS、あのコンピューターのみなんですが、人間に復活すると、味方をいっぱい連れてこれ、いけるんですけど、PK もやってくるっていうね。プレイヤーキラーも。
なるほど。
はい。敵さんもやってくることがあるっていうね。
うんうん。
まあ、ただ、相手は一人だけなんで、こっちは数の暴力でゴリ押しすることはできるんですけど、
うんうん。
まあ、そういうゲームです。はい。
なるほど。なんかいろいろと、なんか人間不信になりそうな感じのゲームだね。
そう、人間不信になりそうなゲームです。
なるほど。
で、それでですね、そのアリスさん、うん、いわゆる、何、はい、でしたっけ、まあ、その、PK ランキングみたいなのもあるんですよね。
うん、
賞金組ランキングみたいなのもあるんですけど、
うん、
その、
うん
ゲームとかってさ、結構そのフライングゲットってあるじゃないですか。フラゲって言われてるさ。発売日より前に、その購入してプレイするって人がいるじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、そのダークソウル初めてその、発売された時に、当然そのフライングゲットした人が、いたんですよ。
うん。
で、その、普通にプレイしてたら、その、いわゆる賞金組ランキングみたいなのを見るとですね、 一番上にその、何でしたっけ、ステータスカンストのキャラがおってですね。で、ステータスカンストのキャラの詳細を見ると、住所がね、フロムソフトウェアの住所になってたんですよ。制作会社のね。
フロム
フロムソフトウェア。
そのカンスト。フロムソフトウェア？
はい、制作会社ですね、フロムソフトウェアは。
ああ。
そこの住所になっててですね。
うん。
で、そこで、その、噂になったのが、このフライングゲッツしてプレイしてる人間は、そのカンストキャラがお仕置きしに来るっていうね。噂が立ったんです。
つまり、会社の方からやってくるんだね。
ですね。っていうのが、ありまして。
うん。いいのかな、それ。
え？
なんかいいのかな、それ。
いや、まあ、それはあくまで噂だけだったんですけどね。そのカンストキャラが、の方がテストプレイで、ランキングに残ってただけだったみたいでして、実際はその襲われたっていう話はないんですけど、
うんうん、
ただまあ、何でしたっけ、対策としては面白いですよね。フライングゲットした人がプレイしようと思ったら相手にめっさ強いキャラに乱入されてボッコボコにされる的なね。はい。ね。ですんで、そんな感じになってるんですか。まだ無音放送になってるみたいですけど、実際は今どうなんですかね。これなんか無料だったら視聴者数制限があるとかそんなオチ？謎ですね。まあ、ちょっとこれほんま早めにユーストリームはどうにかしないといけないような気がします。先週、ちょっと今週忙しくてほったらかしになってましたんで。アリスさん、アリスさんは、いいのか？俺が誰か、聞いてくれる人を募ってテストすりゃいいだけの話か。
え、いいよ。アリスはやるよ。
あ、マジですか？
うん。
まあ、あとはその、
iPhone で聞けるなら。
あ、そうですね。で、あとはまあ、ニコ生での、放送もちょっとトライしようかなと思ってますんで、
その、放送できた。
そのテストもね、やらないといけないと思いますのでね。
うん、
じゃあ、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題。最近ね、私、周りが、その、ご年配だらけのリハビリセンターに通ってる私ですが。
どうですか、その後。
まあ、肩も痛いんですけど、注射もすごい痛い。本当勘弁してくださいって感じです。
筋肉注射？
筋肉注射じゃないです。
骨注射？骨と骨の間に。
そう、骨と骨の間に、針をぶっ刺してですね。
ヒアルロン酸を。
ヒアルロン酸かどうかは知らないですけど、なんか先生が、エコーを見ながら、この、針がね、骨と骨の間にこう刺さっていってるのを確認しながらですね、プチュルーってやられるんですよ。で、俺はアンギャーですね。
アンギャー。
ブロック注射って何なんですかね。よく聞くんですけど、
聞かれる。ブロック注射というのは神経ブロックのことだと思います。
あー、なるほど。
ね。
はい。
首の後ろに星型の神経があるんですよ。っていうか。神経が集まってるとこがあるんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、星の状態って書いて、正常神経ってあるんです、ここに。
はい。
で、そこに、カルボカイン 5% の麻酔薬を、首の前の方から10センチぐらいの針でブシューって刺して、
あ、
首の後ろのところの神経の中に麻酔薬を打つんですよ。
なるほどね。それで
肩。そうすると1時間ぐらい痛みが緩和します。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
もともと癌患者の人が、主にやるものなんですけど、
はい、
やっぱり痛みっていうことに関してとか自律神経失調症とかそういうのにも効くので僕はやりに行ったんですよ。
はいはいはいはいはい。
うん、正常神経ブロックと言います。
なるほどね。まあそうですね。だから
ん
そっちはじゃないですね。本当になんか肩のその下脇のちょい上ぐらいあたりから針ぶっ刺してましたね。
うんうん。それは多分関節と関節の間のとの、そのゼラチン状態のところに何か円滑にする何かを打つのかな。
潤滑剤的な、言うたら、油さす的なやつですよね。
そうそうそうそうそう。
多分それだと思います。
わあ、痛そうですよ。
痛いですよ。まあ、そんなわけで本日のお題は勘弁してくれでございます。ブラック企業だとか、クレームだとか、事故とか、病気とか、体のトラブルから物のトラブルまで思わず勘弁してくれと叫びたくなるようなエピソードを募集したいと思います。はい。勘弁してくれです。
勘弁して。
ね、後半のお題のコーナーでですね、紹介できると思いますので、ぜひぜひご投稿ください。ちなみに、音声トラブル中なので、ラジオをご利用いただければと思います。これなんか、なんか看板出せないかな。よいしょ。
看板
的なもの。
あ、ユーストリームの見れるところに？
動画のところにですね、とりあえずペイントでいいか。とりあえずペイントでいいや。と、よいしょ。よいしょ。サイズが、サイズが、どっこいしょ。どっこいしょ。
どっこいしょ。
よいしょ。これで、ユースと、音声トラブル中、みたいな感じで、サイズをでっかくして、よいしょ。くユースと、音声トラブル中。
音声とトラブル、音声とラブ。
中って書いた虫って出てきよった、畜生め。
トラブル虫。
はい。トラブル
音声トラブル虫
虫ですよ。トラブル中、これ中中、えい、これでこれを看板はみ出すわ畜生め。
え
はい、ちょっとね、このペイントの文字入力するんがすごいやりにくいね。ニュースとトラブル中、音声とラブ中ってなって、
音声とラブ、
音声とラブ注入。
ラブ注入って何ですか。
ラブ注入はあれですよ、ラブ注入は、
ラブちゃ
ん。何でしたっけ、ギルティギアの、技の時の、なんか、掛け声だったと思います。
おう。そんな技が。
名前は忘れました。あ、あった。刺激的絶命拳っていう技です。
何それ。
いわゆるその小学生のお子さんがあのいたずらでやる艦長です。ね、その時のセリフでラブ注入っていうのがあるんですよ。はい、まあそんなね、ネタを知ってる人と知ってない人と刺激的
なんかどうでもいいネタを知ってしまった感じがするよ。
あ、マジですか。でも有名ですよ、その刺激的絶命拳に関しては。
じゃあ覚えといて損はない。
覚えといて損はないと思いますよ。
よし、覚えたよ。
はい、で完全にそのね、やられた側もギャグですからね。
うん、
あのセリフとかやられた側のセリフとかもそのいろいろとこう結構用意されてるみたいでしてね、はい、そのやられた時のその顔とかリアクションとかがね。
うん、
白目向いたその顔になってたりとかさ。いろいろとこうね、刺激、めっさ濃い顔になってたりとかさ。ね、そんな、その、ネタでございますが、まあ、そんな話は置いといてですね、お題ぜひぜひ、投稿してください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、勘弁してくれ。ユーストリームのこの仕様どうにかしてくれって話ですね、ほんと。なぜこんなことになってるんだろう。
それはね。
はい。
秘密です。
秘密、秘密、秘密、秘密。
秘密です。
秘密のアゴちゃん。
アゴ？
アゴです。
アゴちゃん？
秘密のアゴちゃんです。
なんかやだ。
マジですか？
だってなんか、
はい。
すごくしゃくれてそうじゃないですか。
その顎が、その、なんだっけ、尻顎みたいになってそうです。
なんかやですよ。はい。もっとちゃんとした顎にしてあげて。
あれでもその、実際にその、尻顎ってさ、割れ顎って言うんですかね。あれ
そうだね、シゲモンさんの頃から気になってたけど。
なんか結構その、日本人じゃなくて外人の方に多かったりはするらしいんですけどね。
うん。あの、ポプテピピックでもそういう4コマがあったよ。
はい。ケツアゴ？
ポポコちゃんが、
はい、
自分の顎のところを指でスッってやって、
ははは
これやぞってやって、
はい、
それ何って言ったら。顎割れてる人
だからその二重顎とかまた別なんですよね。
うんうん。
これなんかあの結構遺伝性らしいですよ。
え？
はい。
遺伝性
の性質らしくて、でもあの人類の化石からもこうね、発見されてるみたいでして、なんかフランスの洞窟でその発見された数万年前の人類の化石なんかではその顕著に現れてたらしい、
うん、
だからその、我らの方はこう数万年前のその、フランスの人類の血を引いてる可能性が高い。ほんまかいな。
初耳ゾーネ。
はい、そんな感じでございます、後半のお題のコーナーに向けての投稿マジでお願いします、はい、勘弁してくれっていうので、1個例を挙げてるんですが、急に来る頭痛っていうのがあるんですよね。
あー、ありますね。
はい、今私なんか頭痛が来だしました。
え、
というわけで薬飲んできていいっすか。
はい。
はい、薬飲んでくるんで、アリスさんなんか喋っといてください。
はーい。そうですね、もうちょっと実を言いますと、ちょっと最近我が家、もう、ゴキさんがね、出始めてるんですよ。かなり育ったゴキさんがね。まあ、当然、なぜだか兄がいるところによく出るんですけど、実はちょっとね、僕の座ってる、まあ、食卓の近くというか、鳥かごの近くというか、そこにでっかいのが、ちょっと一昨日ぐらいにいたんですよ。壁に、白い壁にこう、でーんって黒いのがね。それでね、まあ、しょうがないかなって思って、あんまり目立つとこ出るなよって注意しといたんですよ。しといたにもかかわらずですよ、
はい。
今日ね、今日いたんですよ。
ほうほうほうほう。
ちょっとカーテンにチラって見えるんですよ。あ、やばいって思った瞬間に、
はい、
そこにはうちの兄がまだいるんですよ。で、僕の兄はものすごいダメで。
ああ、G が苦手なんですか？
今朝も台所で一匹出て、
はい、
っていきなり叫ぶから、その前で僕と母が、何？ってびっくりして、
はい、
そしたらもう殺虫剤ブワーかけてるんですよ。なので、
はい、
鳥かごのそばでかけられたら困るんで。
あ、まあそうですね。 鳥にも影響出ますからね。
だからもう、早く上がろうって思って、とりあえず君はちゃんと隠れてるんだよってすごく言い含めて、
はい。
ちょっと手で、はい、向こう。はい、向こうって手でパッパって追い払うようにやったら、
はい。
ちょっとだけ、2ミリぐらい向こうにずれてくれたんですよ。それでもちょっと光の下に出てしまったらどうしようって思ってすっごい怖いんだけど、下手から殺虫剤巻かれたら鳥が死んじゃう、どうしようって考えながら上がってきたの今日。
でもうあれじゃないですか、鳥いるからやめてって言っときゃいいじゃないですか。
きっとね、うん、だったらお前が来ちゃうくせえからさ、じゃあどうにかせーってヒステリーになるのが怖いんですよ。
あー、なるほどね、うん、
もうね、ほんと今日はほんと肝が冷えました。
でも G に関してはもう正直その環境を整えるしかない、綺麗にするしかないですからね。まあ、ちなみに。
餌とかあるから。
あの、アリスさん、足高群層は出ないんですか？
足高群層って雲の？
そうそうそうそうそう。
足高雲って幽霊雲って呼ばれてるやつ？
あの、でかい雲ですよ。その G を食べるんで、G がいっぱいいるお家には、結構出てくるらしいですよ。う
ん、これかな、これかな。あ、そうそう、いたいた。すっごいでかかった。
そう、すっごいでかい雲です。そいつはね。
でかかったけど、台所の方に移動しちゃった。
そいつはその G をやっつけてくれるんで。
そうなの？
そうなんです。
これきっと妹が見たらすっごい嬉しいだろうなって思って。
はい。
今日僕はあの、鳥の水を変えるときに、水の、はいはいはい、あの、水浴び機を祖母につけてるんですよ。
はい。
で、その水浴び機の水を変えようとしたら、水浴び機の中から出てきて、
ああ、
こんなところにと思って、台所のところに移しちゃったんで、もう一回連れてきます、見たらスカウトして。
そう、軍曹はね、そいつはその優秀なゴキブリハンターで、なおかつ、うん、あの、清潔なんでね、あの、液中でございます。ただあの見た目がねちょっとねグロいの、あの怖い人には怖いんで。
そうですよね、よくあの足動くなと思って今日感心して。
はい。
あの細っこい足を一体どういう仕組みで動かしてるのかがすっごい知りたい。
不思議ですよね。
うん、
まあ
でも幽霊雲って、
はい、
なんか幽霊雲っていう名前はちょっと可愛い感じがする。
なんとなく私の中でも足高群層なんですけどね。
幽霊雲かの幽霊雲族ですよ。
これでも幽霊雲って本当に、ねえねえ、足高群層がそう呼ばれてるんかな。
いや、違う。だから、
はい。
分類が幽霊雲かの幽霊雲族なんですよ。
え、そうなの？
そうだよ。
幽霊雲かの、
だから、幽霊雲っていう名前なんだってば。
はいはいはいはいはい。
足高群層じゃないの。
え、ちょっと待って。その足高雲はね、うん、足高雲科ですよ。足高雲科の足高雲族ですよ。幽霊雲とは別の雲ですよ、アリスさん。
なんですって？
はい。
あー、この雲いません。
幽霊雲は幽霊雲かの幽霊雲ですよね。
う
ん、
そうそう、うちに見たの幽霊雲。
はい。
足高群層はいません。
群層はいなかった。幽霊雲は、あの、あれですよね、その足が細っぽい、この、めっちゃ華奢な、
すごい細いですよ。そうそう。
で、
でも、足高群層って東京都にいるの？
わかんないですけど、いるんじゃないですか？
20 センチぐらいあるんでしょ？
足高群層はでかいですよ。
ねえ。
幽霊雲はこれ、巣作るじゃないですか。
うん。
足高群層は巣は作らないんですから。
ハエトリグモみたいだね。
はい。ハエトリグモのでかい版です。
わー。なるほど。
ゴキブリをやっつけてくれる。
確かにちょっと足は長いね。
足長いです。
わ！ゴキブリ捕獲の瞬間の、なんか動画をちょっと見てしまいました。
なんか
早いよ。
足を広げると、下手すりゃでかいやつは手のひらぐらいのサイズあります。
だよね。
こいつはね、めちゃでかいんで、ビビるんで、めちゃめちゃビビりますよ。でかすぎるんで。
そうだよね。ちょっとさすがに、 僕もびっくりするかも。
これはおまじで見りますよ。
まだ見てないもん。
はい。
見てみたい。
めっちゃ
手に乗っけてみたい。
めっちゃでかいです。怖いですよこいつはマジで。
噛まれないかな。
刺激しない限りは、人を噛むことはないです。めちゃめちゃ臆病なんで基本逃げていきます。
今日ね、僕ね。
はい。
仕事場に行って荷物下ろして、
はい。
それで仕事の格好したら、
はい。
机の上にアリンコがいたんですよ。
ほうほうほうほうほう。
もしかしたら僕連れてきちゃったかもしれないって思って、なんとか連れて帰ろうって思って、
はい。
で、ビニールの薄いやつのでっかい中にまず入れて、
はい。
上の方をちょっと縛っておいて、ロッカーの下の方に隠しておいて、
はいはいはい、
それで帰りには、手提げ袋を1個いただいて、はいはい、その中に入れて、ぷらぷら家に帰って、ちゃんと無事にお家に帰りました。
おなんかその、何でしたっけ、アリといえばですね、
うん、
そのまあ、日本のアリなんですけど、その黒アリかなんかの、めっさでかいやつがおってさ、
いるね、いるね、なんか
田舎なんでね、
1センチぐらいのいるよ。
そうそうそうそうそう。ね、そいつにその俺噛まれたことあるんですよ。
いや痛い。
ね、あれマジで痛いですからね。
痛い上にあとずっと痛くないですか？
いや、そこまでは記憶ないですけどね。
なんか妹はズボンの中に入ってたちっちゃいアリに噛まれて、
はいはいはい、
結構長い間痛かった。
まあ、日本列島とかだったらその大黒アリですね。あの黒いでかいアリですね。
おお、そういうやつなのかな。
ですね。これがなんか2種類いるらしいんですよね。その7ミリから9ミリぐらいの小型の働きアリと、その10から12ミリの頭部が発達した大型の働きアリがおるらしいんですよ。
うんうん。
だからそのオオクロアリなんですけど、オオクロアリの中でちっちゃいやつとでっかいやつがいるらしいですね。
うん、うん。
はい。ちなみに今どんな話してるのかっていうと、ゴキブリとかクモとかアリの話ってこうチャットで言われてるんですけど。
あ、ごめんね、ごめんね。
いやいや、全然その、誤解を生みそうな内容ではございますが、すごいね。学術的な話ではありますけどね。はい。
学術的な話ではあります。
学術的な話ではあります。皆さんその誤解のないようにお願いします。
何の誤解？
いやいやいやいやいや。
今日ゴキブリ会みたいな感じ？
え、いや、ゴキブリ会っていうわけではないですけどね。学術的なかどうかはわかんないですけど、でも何々か。
学術的な話です。
その何々かとか出てきたらさ、
うんうん、
ほらその結構その賢くなった気がするじゃないですか。
どうして？
まあでもね、アリ
なんで
アリスさんや、
はい、
レイモンドナイトはそんな賢いラ賢い、ラジオ番組じゃないんで、ちょっとそのね、
はい、
賢さ下げていきましょうよ。
了解しました。
はい、というわけでですね、アリスさん、この後はその、はい、幼児化していきます。
幼児化、
バブーバブーバブーバブーブ
ー。じゃあ HR さんは幼児で、
バブーバブーバブー、ママ
ー、なになに、
ママーバブーバブ
ー、なになに、
おっぱい、
ペンペンペンペンペンペン。
はい、今のでIQ が多分200ぐらい下がったんで、
そんなに？
うん、それぐらい下がったんでね。はい、次のコーナーに行ってみたいと思います。では次のコーナーでございます。よろし、これ、オープニングトーク？
うんうん。
オープニングトークは、ね、虫とかゴキブリの話してました。というわけで、最初のコーナーに行ってみましょう。ね、DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくコーナーとなっております。セバアリスさん、
はい、
さっきバブバブ言ってたじゃないですか。
はい。
ビビデバビデブ言ってたじゃないですか。
ビビデバビデブ。
その、最近さ、その、バブミという言葉、聞きません？最近でもないか。
バブミ？
バブミです。
で、何？
これがね、結構ね、その、何でしたっけ？メディアでご用されてたっていうのがあるんですよね。
え？
バブミを感じる的な？
何それ？
実際のところは、何でしたっけ、年下の女性求めるこの母性的なもの、
うん、
はい、そのいわゆるその世話焼きな年下の女の子に、
うん、
あのもう赤ちゃんになっておぎゃりたい的なね、バブミを感じておぎゃりたいとか甘えたい的な、
僕的にはね、
はい、
耳の中にある、
はいはいはい、
アブミ骨にちょっと名前が似てるので、
はい。
なんかバブミ骨って感じがしない？
いや、まあまあまあまあまあ。で、でもね、その実際はその、あれなんですよね、うん、その、まあ、バブ、なんでしたっけ、そういう世話焼き度の高い人のことを見て、そのバブミを感じる的なことが言ってるんですが、まあ、実際にね、何でしたっけ、アニメとかに登場するキャラでも、うん、キャラの中で有名な方でもですね、バブミを感じてる方いるんですよ。
誰ですか？
有名な、某赤い彗星のシャア・アズナブルさんです。
どうして？
はい、某シャア・アズナブルさんはですね
、はい。
ララースンに対してですね、
はい、
あの人は私の母になってくれる女性だったとかって言ってるんですよ。
美しいものが嫌いな人がいて、
だからシャアさんはですね、もうララーに対してそのバブミを感じておぎやりたいんですよ。
ちょっと
はい、
なんか許せないものがあるんですけど
ね。だから実際そのシャアさんはいわゆるそのバブミを感じてる人なんです。某有名なね、
バブミって何なんだろう。
でそれがですね、その一部そのメディアでご用されてたって方がですね、その、うん、いわゆるその女性の方、その大人の女性の方がその男性キャラを、
ダメだ、全然聞こえなくなってきたよ。
あ、もしもし。
はい。
はい。その御用の例がありまして、そのバブミっていうのがですね。
はい。
女の人がその男性キャラをこの SD 化させたりとか、ちっちゃくさせたのに、うん、そのなんかおしゃぶりを加えさせたりとかした、いわゆるその母親側になって、なることを、そのね、赤ちゃんプレイをさせることをバブミと称することがあったんで、メディアで紹介されたんですよね。
うん、
そっちがその御用ではあるんですけど。まあその時は確か、何でしたっけ、大人の女性が、その時たまたま出てたのかな、リヴァイ兵長かな、リヴァイ兵長がこう SD 化されたそのちっちゃい人形をこう抱っこして、バブミを感じるとかってやってたんですよ。
ああ。
でもまあ、もともとの使われてた方は、まあ、年下とかの女性に母性を感じて甘えたい的な様子ではあるんですよ、ね。はい、バブミです。ね、バブバブ言ってたらダメですよ。
あえて言おう、バカだと。
はい、本人のセリフから、本人、あえて言おうバカだとって、それはギレンさんのセリフですよね。バカではないですけど、あえて言おう何々だとっていうのはギレンさんのセリフですよ。
そうです。
はい、なぜそんなガンダムネタが出たかというと、最近ですね、そのガンダムに出てくるモビルスーツのその開発経緯とかを、こうね、 あの真面目に語ってる動画をね、見てから見てたためでございます。はい、というわけで公式サイト見ていきましょう。大公開時代オンラインオーダーオブザプリンス、まずはトピックスから。公認ネットカフェサービス月替わり特典が更新されました。2018年6月の月替わり特典は洋上砲撃時の大砲消耗確率を通常時より 50% 軽減してくれるらしいです。はい、では続いて、デルフィンショップのラインナップが更新されました。課金アイテムが更新されました。はい、今回の期間限定アイテムはですね、転職申請書、使用すると推薦状を持っている、もしくはこれまでに就いたことのある職業に転職できます。で、スキーズブラズニルの舵、北欧神話に登場する船の舵と言われているものを使用すると操船熟練度が最大になる。公開博士、公開博士論文、公開学についての、博士論文、大学からの単位を1万獲得する、これ120円でございます。で、臨時便乗船券、これ150円ですね。同一の公開エリアの定期船発着外やこの町からの定期船目的地まで移動できる乗船券。俺これ結構な、まず数枚数持ってたと思うんですけどね、1枚150円
貯めてますか。
臨時便乗船券いくらあったかな、いくらあったかな。はい、臨時便乗船券、あれどこにしまってたっけ、どこにしまってたっけ。これ探検船ですね。臨時便乗船券、あれない、どこにしまってたっけ。あったあった、301枚です。301枚です。
多いね。
301×150 円は？よいしょ。301×150 円は4万5000円分ですね。結構貯めてますね、はい、4万5000円分の臨時便乗船券が、
ね、それ現金化したらいいのにね。
現金化したいね。
うん。
で、あとまあベールと風神のペンダントですね、これらが、コインで、買えます。てか、その現金化したいといえばですね、
うん、
某白猫プロジェクトのジュエルを現金化したいです。
もう白猫プロジェクトのジュエルください。
ジュエルを現金化したいですね。あれ、ジュエルあげれたらいいんですけどね。
ね、そしたら分け与えてくれるのに。
はい、そろそろ私1万3000個ぐらい溜まってますから。
そんなに。
はい、
もうそしたらもう男の子を引くしかないよ
ね。その何でしたっけ、まあその某プレイしている某白猫プロジェクトで最近ね、実装されたキャラが3人いてですね、3兄弟らしいんですけど長男が、いわゆる爽やかイケメン、次男が、クール系イケメンで、三男が可愛い女の子かと思ってたら三男って書いててね、三男って書いてるんですよ、アリスさん。
ショックだった？
まあ、これはこれでありかなって思いました。
これはこれで、ありだよ！
か、三男、キャラ引こうかなって思ったんですけどね。
引くんだ。
はい。それを、
今しかないぞ。
え、ダメです。今しかないですか？
うん。
はい。じゃあ、アリスさんに、画像、長男、次男、三男の画像をどっかに送りたいんですが。
はい。
どこ？
スカイプで。
スカイプの方ですね。
はい、
はい、長男、なんかテイルズに登場してきそうな、
よいしょ、えい、
長男、次男ですね。
あ、これ URL だね。
URL です。
画像が来るのかと思ってた。
あー、すいません。
おー、
長男、次男、三男。三男、これ女の子しか見えないですよ、正直。
次男、今次男です。
はい。
あー、次男はもうなんかちょっと僕的な好みがちょっと入りますね。
その暗殺系イケメンですよね。
三男、
三男、
画像ダウンロード中だけどものすごく遅い。
あー、そうですか。はい、
可愛いですね。
でしょでしょ、
絶対この
とりあえず大公開の方の URL にも貼っつけとこうかな。長男、次男、三男とね。で、三男が
でも
可愛いと思って、
腰のあたりの線は完全に男の子じゃん。
そう、
うん、
そうなの。
そうだよ。
いや、それでそのね、三男がその音声もね、完全に女性声優を使って完全に女の子なんですよ。で、それでね、またかよみたいなね。またかよみたいな。
やっちまいましたね。やっちまったんですね。
ガチャを回さないと。
回してね。僕もこのキャラを出す。
2番、次男ですか。
次男と三男出す。
なるほど。頑張ってください。
頑張ります。
まあね、はい。なんかそんなこと、その、何でしたっけ、ゲームアニメ、アニメ、漫画、小説いろいろあるんですけど、自分が気に入ったキャラが実は男性でしたっていうことが俺よくあるんですよね。
ねえ、要するに根本的に男の子が好きなんだよ。
違う違うよ、アリスさん、それは違う。
本当は男の子が好きなくせに。
男が好きなんじゃない、好きになった子がたまたま男だっただけ。
男の子が好きなくせに。
好きになったのがたまたま男だっただけだみたいな。
じゃあそれでいこう。そのまま愛を貫けばいいと思うよ。
ほんま勘弁してください。
なぜ。
まあでもアリスさん、アリスさん大丈夫です。今のところ二次元でしかその現象はございませんので。
あ、そうだ、三次元で言えばね、
はい、
大島かおるって子知ってる。
あ、知ってますよ。
男の子の、
はいはいはい、
めちゃめちゃ可愛いです。
声が無理。
あ、そうなの。
声が無理。
え、そう、放送聞いたけどそんなに高く低くないよ。
めっさ男声じゃないですか。
え、可愛いよ。
無理です。
すごく写真集とか欲しくなったもん。
いや、ね、アリスさん、
はい、
これは私の趣味であるんですけど、意外と声って重要ですよ。
重要っていうか、
はい、声重要です。
いいと思うんだけど、
すごい綺麗な可愛らしい人だと思いますけど、うん、声が無理。
でもなんか成長しちゃうと思うとすごく残念
ですよね。絶対成長するとね、男のあれ出てきますからね。よっぽどあれしないと。はい、というわけで、何でしたっけ、思い出せない。思い出せ
ない。え、何が、
DOL ヘッドラインでした。ヘッドラインというヘッドラインしてねえな、これ。
うん。
まあ、 ニコ生放送になったら、さらに大公開時代要素薄くなるかもしれないね。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきたいと思います。まず私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて HR です。
いつかは HR さんが男の子に目覚めると思っているアリスラフェムです。
この二人でお送りします。最後までごゆっくりお楽しみください。ではアリスさん、その話の続きになるんですけど、
はい、
その何でしたっけ、あれですよ、その
何ですか、
その好きになった要素っていうところがですね、
はい、
まあ、そのキャラにしろ、その人のいわゆる女性らしさを好きになってしまってるんですよね。
うんうんうん。じゃあ男の子で OK ってことじゃん。
まあまあまあ、だからそれってさ、実際はどうなんのかなって思ってさ。
うん、何が？
いや、例えばさ、うん、いわゆるその、何でしたっけ、ナイスガイ的なその、ガチムチマッチョな、
うん
うん、すごい男らしい、
うんうん、
男らしい、もう言うたら男性、もう、完全に見た目も声も性質もがたいも男性な女性と、
うんうん、
見た目声とか何だか見た目仕草とかその他もろもろ含めた女性っぽい男だったら、
うん
うん、俺そっち取ってまうかもしれん、正直。それってどうなの？
なんという正直者な。
でもね、言うよアリスさん、はい、同じ条件の女性がおったらそっちですよ、もちろん。
え、同じ条件ってどういうこと？
だからその女らしくて可愛らしい、
そりゃ誰だってそりゃそうじゃない
でしょ、でしょ。
うーん、でもきっと、
はい、
好きになってから性別を聞いたところでどうってことないんですよ。
それは多分どうってことないような気がします、俺も。
うん、だからいいんだよ、男の子が好きでも。
うん、だから別に俺はそれはいいと思うんですけど。
うん、いいんだよ。
それでね、そのそれがその何でしたっけ、あれホモになるのかなって。
えホモってわけではないと思うけど。
そうだから、その男性が好きなんじゃないんですよね、極端な話。
うんうんうん、うん、
根本にあるのはいわゆるその女性らしさ、
うんうん、
に惹かれるわけであってですね。
いいんじゃないの。
うん、だからまあさっき言ったそのアリスさん、アリスさんが言ったその、うん、なんか大島かおるってこうでしたっけ、
うん、
まあまあ話題になってたんで私も知ってますけど、うんうんうん。
あ、そうなんだ、話題になってた。
あの人は、やっぱ男です。
かわいいよ。
かわいいけど、私の中で男にしか見えない。
え？
見た目だけだったら、そりゃ女性に見えましたよ。
うん。
あ、すごいかわいいなと思いましたよ。
うんうん。
で、まぁ、実際その、言うたら、喋ってたり、動いてるのを見てしまうと、あ、この人男だってなっちゃうんですよ。
なるほど。
なら俺の中では、うん、無理ってなるんですよね。
無理って言葉もなんだかすごいな。
あ、まあまあまあ、何でしたっけ。無理、無理というか、無理って表現はなんか変やな。使えるか使えないか。
認識してしまった。何？
いや、R18 の表現になるんでやめときましょう。はい。
お？
いや、その付き合えるか付き合えないかっていうところですかね。
うんうん。
はい。な、それはちょっときついなと思いますね。だから、その辺が、そういうところじゃないです。その、いわゆる、 女らしさ、男らしさ、
うん、
ですね。だから結局はそのまあ、二次元とかの場合だったらさ、その、
うん、
かっこ男みたいなのがつかない限り、男か女かわからないことあるじゃないですか。
ありますね。多々ありますね。
多々あるでしょ。
うん。
何でしたっけ、いわゆるオーバーロードのあの双子の女の男の子と女の子とかでですね。
オーバーロードわからない。
あれなんですよ。その、男らしい女と女らしい男がおるんです。双子で。双子でね。
うん。
で、まあ、それの場合、それがまあ、あれですね。極端な例なのかもしれませんけどね。はい。まあ、そんなこんなで今日のお題を紹介したいと思います。今日のお題は、はい、勘弁してくれです。勘弁してくれでございます。
勘弁してくれ。
まあ、ブラック企業だとかクレーム、事故、病気、体のトラブルから物のトラブルまで思わず勘弁してくれと叫びたくなるようなエピソードを募集したいと思います。まあ、例としては突然動かなくなるパソコン、動かなくなるパソコンとかですね、高速道路に入った途端に催すペイン
怖いな。
しかもそのサービスエリアまでめっちゃ遠い的なね。
やだよ。
サービスエリアがない高速道路とかね。はい。で、現在プレイ中のゲームダークソウルでの理不尽な死ね。もう大概。
お素人は死ぬことと見つけたり。
大概ね、そのダークソウルのゲームを終了するときは。バッサリやられて、復活地点からこうね、復活した時に、セーブしてゲーム終了してます。そう、何回もやってたらね、あ、これ無理だってなるんですよね。でもそのね、その難しいところをね、こう、突破できた時の、達成感的なものは結構すごいですね。あ、よくできてるなと。でどうしても無理なときは、お友達に頼んで、助けて、ボス倒すん、助けて、みたいな。
助けて、ドラえもん。
いや、でも結構ね、抜け道いっぱいあるんですよ。あのゲーム。
うん。
何でしたっけ、強くてニューゲームもすごいやりやすいゲームです。その武器とか防具とかをめっちゃ強化するじゃないですか。
うん。
その武器とか防具とかの強さって結構、かなり影響するゲームなんで、その、例えばもう、全クリする直前でさ、あ、やっぱ最初からやり直したいなって思ったら、その武器とか防具とかを友達に渡して、新キャラ作ってその人にもう一回もらって、
うん。
だから始めた途端最強クラスの装備でプレイできたりとかですね。
おぉ。
はい。で、あれですね。はい。唯一いい面といえばですね、その武器防具とかで、
唯一なの？
唯一じゃないかな。唯一いい面ではないんですけど、いい面としては、その武器防具とかをですね、いわゆるそのレアハントをしないでいいです。
ほう。
レアハントをせずに、ちゃんとその、あるところにはありますし、落とす人は大概落としてくれるんです。
そんな武器と防具で大丈夫かみたいな。
そう。だって私が今使ってるやつなんか、その辺に落ちてたやつと、最初から装備してるやつですよ。
困ってるね。
いや、それが強いんですよ、普通に。
なるほど。
うん。だからその辺に、その、落ちてるやつとかを落ちてる場所なんかも、全部一緒なんで、最初からやり直したら、同じところに落ちてるんで、そのモンスター倒してレアドロップ、何回も同じモンスター倒してレアドロップを出さなあかんとかそういうことがないんで、そういう部分はいいところだと思いますけどね。
うん、
まあ、強化するための素材とかに関しては、まあ、多少雑魚狩りはしないといけないでしょうけど、 まあ、それも基本後半に行くとそういう素材も普通に販売されてたりするのでね、まあ、レアハントしないでいいっていうのはすごいいいところだとは思います。はい。そして、例5番、私が今襲われてます急に来る頭痛ですね。
僕もね、頭痛があるときはひどいんだ。
まあ、でも私の場合はね、イブプロフェンを摂取すると治ります。すぐ治ります。
イブプロフェン、エテンザミド、
エテンザミド、
アンアセトアミノフェン。
あれさ、アリスさん、
うん、はい、
よく頭痛薬でそのイブってあるじゃないですか。
うん、
あれはあのイブプロフェンが使われてるからイブじゃないですか。
あ、そうなんだ。
だと思うんですけどね。
まあそうですよね。名前改めて聞かれるとそうかもしれない。
そうなんだと思うんですけど。で、うん、ロキソニンはロキソニンのまんまじゃないですか。定番の
ダメダメ
み
たいな。
バファリンって、バファリンが使われてるんですかね。
バファリンは、なんだろう。
バファリンの成分。アスピリンだそうですね。アセチルサリチル酸ですね、うん。
アセチルサリチル酸。
アスピリンが使われてるそうです。だからバファリンはバファリン。
じゃあバファリンのリンのところが。
はい。
アセチルサリチル酸のリンですよ。
アスピリンのことなんですかね。
バッファーはやっぱりバッファーじゃないの。バッファー。
バッファーはですね。
バッファーじゃないの。
いや、違うな。違いますね。
バッファー、アセチル、アセチル、アセチルチンじゃないの。
バファリンの名前の由来。バファリンの名前の由来。
緩和とかってことでしょ、バッファって。
あ、そっちか。なるほどね。
え、違うの。
バファリンという名前の由来は、バファリンというのは胃に優しいアセチルサリチル酸という意味の造語らしいです。
僕の言ってること正しかった。
本当だ。へえ、
すごい。すごい、僕すごい。
緩和するって意味のバッファーと、アスピリンの、はい、アセチルリチル酸のアスピリンの名称を合体させてバファリンらしいです。
なんか僕すごいちょっと自分で自分を褒めます。
すげえ。ちなみにイブはそのままイブプロフェンのイブでしょうけどね。
あ、そうだよね。
おそらく。
あとは何かあるかな。頭痛薬、
頭痛薬、有名なやつ。頭痛薬って検索したら頭痛薬出てきた。
うん？
打ち間違えてですね、抗うつ剤が出てきました。はい、頭痛薬といえば。
いや、しかしそんなあれだね、やっぱ名前もしっかりと意味があるんだね。
イブとケロリン。
ケロリン
もこれは、アセチルサリチル酸ですね。で、サリドン A とかっていうのがありますね。これサリドンは、イソプロピルアンチピリン。イソプロピルアンチピリンが使われてるらしいです。で、タイレノール A。これがアセトアミノフェンとかですね。ナロンエースなんかはイブプロフェンですね。はい。で、ロキソニンはロキソニンですね。ロキソニン S。
なんでロキソニンはロキソニンなんだろうね。ロキソニン S とかね。
ロキソニン S ですよね。ロキソプロフェンとナトリウムらしいですね。
あ、そうなんだ。ロキソプロフェンとナトリウムっていうのはどうなんだ。
ロキソプロフェン、あ、ごめんなさい。ロキソプロフェンナトリウムですね。とが一個多かったです。
ロキソプロフェンナトリウム。 ドキソプロ
フェンナトリウム水和物。
ちょっと覚えられないな、今。
ドキソプロフェンナトリウム水和物らしいですね。でもね、これ、やっぱあれですね、イブプロフェンとか、その、イブとかバファリンとかは、うん、第二種医薬品とか、指定第二種医薬品だったりするんですけど、ロキソニンは第一種医薬品になるらしいですね。
ロキソニンはね、
はい。
つい最近なんですよ、確か。
そうですよね。市販されたのは本当にごくごく最近ですよね。う
ん、最近、それが許可をされて、
はい。
第一種になったんだと思う。
そうですね。だ第一種の方は結構、その、何でしたっけ。買うときにちゃんとその質疑応答があるんですよね。
うん、うん。
はい。じゃあ、とりあえず、こんな、頭痛薬談義をしてても仕方がないので。
なんでこんなに盛り上がってるんだろう。
いや、ほら、俺らはその、IQ 高く、高い、ね、知的な番組なんですね。
あ、知的な番組だからか、
ちょっと、IQ 下げようぜ。バブーバブーバブーバブー、ビビリバブリ
バブブー、はーい。
はい、今のでだいぶ IQ 下がったと思うんで、早速読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんはです。HR さん、肩は大丈夫っすかね、暴れんよう深夜ということなんですが。
大丈夫ですか。
はい、ついこの間階段を踏み外してですね、痛い方の手でついてしまったんですよ。もうその後その激痛で階段の上で転げ回りまして、
うわ、
仕事をその途中でやめて帰ってきました。
うわー、かわいそうだ。
でもなんかちなみにですね、その私のお知り合いのご家族の方かな、
うん、
そのこけた時に手をついたら痛いっていうのが分かってですね、分かってたのか、うん、そのついつまずいてこけた時に手をつかずに顔面ダイブした人がいるらしいです。手つくよりマシやったみたいなね。
いや
ー、はい。そんなエイチャルさんにおすすめの本は、これ、勘弁してくれ。ほぼ本やめて。ほぼ
本。ほぼ本、
どうやら、やおい本のようです。あと、お後がよろしいようで。ほんまに
勘弁してください。おめでとうございます。これでもう仲間入りだね。
いや、全然。見た感じ、うん、絶対いらんって話です。
いらん。
ですね。
そんな乱暴な言葉を使うなんて。
え、そう？あ、そういえば本で思い出したんですけど、その勘弁してくれというか、そりゃねえぜってレベルじゃないんですけど、
はい。
何でしたっけ？某コンビニでですね、
うん。
まあ、ローソンなんですけど、うん、いわゆるエロ本コーナーってあるじゃないですか。
うんうんうん。
そこにですね、なんか、ちょっと目を引くね、
うん、
漫画本が置いてあったんです。表紙がね。
うん。
で、まあ、チラッとだけ中身見てですね、
うん、
まあ、コンビニなんかでその、エロ漫画をこう、ずっと立ち読みするわけはいかないですから、周りの目線を気にしつつ、チラッとだけ中身を見てですね、
うん、
なんか良さげな、の絵の内容がちょろっとあったんです。
うん、
で、おっしゃ、これ買いだなと思ってですね。まあ、その時は買えなかったんで、家に帰ってアマゾンでポチってですね。買ったのはいいんですよ。
うん、
まあ、いわゆるそのアンソロジー的なやつで結構分厚めの本だったんですけど。
うん、
で、いざその中身を見たら、そのチラッと見てた、その一作者のやつだけは、まあまあいいかなって感じだったんですが、
うん、
他が俺の好みから完全に外れてましてですね。めっさ分厚い本やのに、その薄い本一冊分ぐらいの価値しかなかったっていうね。ちょっと残念。
パワーが足りないんだ。パワーが足りない。
こう表紙とあの薄い本一冊分の価値しかなかっためっちゃ分厚い本が俺の家にあるんですけど、これほんまマジ勘弁してくれって話です、うん、
なんか悲しい。
でもこんアンソロジー的ってそういうのありますよね。
あるね、それは確実にあると思う
ですよね。
うん、
はい。なのでまあまあその気に入った作品の作者名は知れたので、その作者が書いてるやつオンリーのやつを買えばいいのかなって思った今日この頃でございます、
うんうん、なるほど。
はい、どうでもいい話ですよね。
糧になったんですね。
糧になりました。ちなみにヤオイ本はいらないです。はい、ヤオイ本はいらない。
ん？
ヤオイ本はいらないんでね。
いらないの？
ヤオイ本はいらないです。
本当はちょっといるんじゃない？
ヤオイ本はいらないです。あの男の娘本ならまだいいかもしれませんが、弥生本はマジ
で。なるほど、男の子本ならいいわけだ。
でもね、そのそれも結構いろいろ種類がありまして、
うん、
そのいわゆるそのショタ的なやつとか、その、うん、何でしたっけ、書いてる人がさ、
うん、
その女性をイメージして書いてて、あのいわゆる息子だけがついてるパターンと、
うん、
いわゆる肩のラインとかその辺もどっちかって言ったら男を意識してて、髪型とか服装だけ女ってパターンの絵があったりもするんですよね。
うんうん。
だからそこでもそのやっぱ結構差はあると思いますけどね。
何の差ですか？
え、いやいやいや、その男の娘、その男度合い、女度合い的なやつ、はい。
パーセンテージです。
パーセンテージですね。その、だからあれだけ男ってパターンと、その、体のラインとかも男を意識してる、書いてる人と、で、完全に男と。完全に男は、まあ、いわゆる BL 本じゃないですか。
うんうん。ちょっと提案があるんだけど。
はい。
お題行こうよ。
お題、はい、行きましょうか。まあでも、勘弁してくれ関連で合ってるとは思いますけど、
ね。そうだね、そうだね。まあ、ある意味そうかな。でもなんか今、時間見てちょっとみんなも読めるかなって心配しちゃった。
大丈夫だと思います。じゃあ、エフマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
勘弁してくれということは今の世の中多々あって、そのことに憤慨したり、これ、憤慨は俺読めますけどね。その後の、ふんたりっていうのが、ふんたりって読めないです。
ふんたりって何ふんたりって、
憤慨のふんのと同じ字です。
どれどれ、ちょっと読みに行くよ。はい、
行き通ってたりかな、行き通ったりですね。憤慨、これ憤慨は憤慨で合ってんのかな、読み方間違えてたら嫌だな。憤慨で合ってますね。
よいしょ。
憤慨したり、憤ったりして暮らしているものではないかと思います。
ちょっと待って、ちょっと待って。はい、今、どこどこ？
いや、だから、行き通りで合ってる、あの、3番の F マナさんです。
ああ、憤慨したり、行き通ったり。
ですね。憤慨したり、憤ったりです。
それで憤ったりだったのか。
そうです、そうです。憤慨したり、憤ったりして暮らしているものではないかと思います。その中で個人的に勘弁してくれっていうものは、ギリシアの借金を EU で肩代わり。あー、これは勘弁してほしいです。EU 側からしてもほんま勘弁してほしいですよね。
EU？
EU。イヤニチなのに、お金と技術は欲しくて日本の生活保護になりたい徳は。ですね。そう、日本嫌いと言いつつ日本にやってくるのマジ勘弁してください。はい。で、生活保護の不正申請や受給が多い徳は。これでもなんかあれですよ、日本人より、なんかその、アジア系の、言うたら在日の方の方が生活保護通りやすいとかっていう話をちらっと聞くんですけど、実際はどうなんですかね。
わかんない。
外交方針がすぐに変化するルシア。まあ外交でね、コロコロ意見変えられたらマジ勘弁してくれって話になりますよね。徳和を叩けない公人の発言の言葉尻を捉えて、昇進膨大にして、 して宣伝する日本のマスコミ。在特会を守らずにレイシストの暴力を許し弱者を守る気のない警察組織。
ほうほうほうほう。
曖昧な児童ポルノ法。これは勘弁してほしいんですけど、まあ、ジポは正直、二次元にまでね、いろいろと突っ込んでこなければ、私はどうでもいいです。合法ありなら、両属のない芸能界や落語界。まあ、最近その芸能界なんかもね、テレビ番組とかが随分とね、制作費のかからない、男女モードのトーク番組っていうのがすごい多いじゃないですか。ラジオでできるんちゃうかなって思ったりもしますけどね。
トーク番組？
そうそうそう、その、なんかゲストとか、まあ、有名人的な人をこうね、壇上にいっぱい並べて、喋、
うん、
ってるだけの番組って言ったらいいんですかね。外ロケのないやつって言うたらいいんですかね。
うん
うん。その芸能人の方が、まあ、いわゆるトーク番組。まあ、面白い番組は面白いんでしょうけど、
うん、
まあ、でもなんかいろいろとね、そのアグレッシブなことができない風潮になってるっていうのもあると思うんですけどね。
そうですね、なんかすごい重箱の隅つつきたがある人が多かったりとか。
そうそうそう、教育に悪い的なやつね。
うん。
昔なんかテレビ番組でも結構エロいのバンバンやってましたからね。
うん。
はい。で、徳川の意向を組み、売国商人に手を貸し国民を守れる国賊な政治家。まあなんか最近、国会の中にね、国籍が日本人じゃない人が紛れ込んだりしてるわけですからね、怖いですよね。で、女性の権利ばかりをやたら主張し、自らの義務を果たさない、ジェンダー運動家やその思想の女性。あー。これもね、勘弁してほしいって言えば勘弁してほしいのかな。国民を守らず、己が地位を、これ読めない。アリスさん、11番助けて。
11番ですね。
11番。
よいしょ。11番。
F マナさんの11番。
あ、びっくりした。11記事ではないのかな。F マナさん、F マナさん。
あ、オッケー、わかった。大丈夫。国民を守るぞ、己が地位に。キュッキュッとする、
うん、キュッ
キュッキュッでやってるのかな。で、次がカンガンカンガン
カンガン。
うん。労働者を捨て駒としか思っていない国賊財界人。少女幼女趣味や少年趣味やアニメゲーム趣味な人を人間趣味な人、趣味人な、趣味な人は、人間は犯罪者という社会。そう、なんかね、最近もあったんですけど、
うん。
なんかそういう、いわゆる犯罪があった時の、
うん。
に、家あさってさ、なんかそういうものが出てきたらこうね、首取った動画的なレベルで言う人が喧伝したり、放送とかでされたりすることあるじゃないですか。
うん。
で、今回、ちょっと前に見たんですけど、なんかまあそういう事件があったら、その人のお友達が、アニメとか漫画をめっちゃ好きだったって言ってた。
うんうんうん、
その人の友達がめっちゃアニメとか、漫画とかを好きだったんです、みたいな感じの、ことをね、うん、公表してたのがあって、いや、本人の友達関係ないやんって正直思いましたけどね。
うんうんうん。
そこまでして漫画とかアニメとかね、そういったのを悪にしたいのかが、すごい謎な部分ではございますけどね。
そうですよね。
少年少女を食い物にする犯罪者。まあ、これは勘弁してくれというか、まあ、許せないですね。はい。ロリコンなら、少女を守れと。
え？
俺なんかおかしなこと、なんかおかしなこと言いました？
なんか変です。
え、だからその、真のロリコンたるもの、うん、その、自分が愛でる少女や、可愛い子らを傷つける人は、ご法度だと思いますよ。
なるほど。
はい。ね。可愛いものは愛でるものですよ。守るべきものですよ。そうは思わないかい？
思いますよ。
でしょ？
だってうちの豆たち見るとわかるもん。
わかるでしょ？
わかるよ。
なのでね、そういったのにこう手を出す人間は、ダメです。イエスロリータノータッチですよ。
おお、わかったよ。
はい。
このロリコンやろうね。
あ、ちなみにあかんのはイエスロリータゴータッチ。
え？
イエスロリータゴータッチです。は、ダメですよ。
おう。おう、ゴータッチなの。
はい。では続いて、ファンネルネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃー。
勘弁してくれというものはいっぱいあると思うけど、思いつくものとしては、友人や、親類宅や恋人宅で振る舞われる牡蠣のフルコース料理。勘弁してくれー。
牡蠣料理食べたいな。
フルコースどころかもう牡蠣ね、多分牡蠣料理を作ってたらその家に入った瞬間に牡蠣の匂いがむわっと玄関からしてくると思うんですよ。
いいっすね。
もう俺その時点で扉閉めて帰りますよ。はい、漢字能力検定1級を受験させられる。うん、勘弁してほしいです。いや別に受けるんだけはいいと思うんですけど、それを勉強しろって言われて、合格しろ言われたらマジ勘弁してくれって話ですね。
なるほど。
自宅の料理がセロリのフルコース。勘弁してくれ。
ああ、やめてくれ。
アリスさんセロリ嫌いでしたっけ？
僕ダメなんですよ。
ブロッコリーは、
子供の頃の思い出が。
ブロッコリーはセーフなんでしたっけ？
ブロッコリー大好きです。
ブロッコリーはセーフなんですね。
はい。セロリは、
はい。
子供の頃ね、田舎のところで、
はい。
作ってもらったね、マヨネーズ和えのなんかスティック状のやつ
があ
って
、あ、はいはいはい、
なんかすでに匂いがちょっと危ん、なんか、あ、なんだろこれって思ったんだけど、
はい、
美味しい、あ、まあ、騙されてと思って、食べてみなさいよ、
パクッ、騙されたー
って、それでパクッ、騙されたーってあったの。それ以来ダメ。
パセリはセーフ。
パセリは好きですよ。
ブロッコリーは
大好きですよ。
カリフラワーは
大好きですよ。
セロリと何が違うん？いや、俺、ごめん。
セロリは味がすごいんだもん。
ちょっと待って、セロリは、あ、セロリはあれか、どっちかって言ったら、その、茎の部分を食う感じなのかな？
なんか、味がすごいんです。
はい。で、続いて、時給1万円の仕事と聞いて引き受けたら、セロリ味の星マリロのもの培養の津田い。そんなものあってたまるか。
え？
セロリ味の星マリモなんかあってたまるかって話ですけど。
やめて。
はい。火を使った
お、そんなの嫌だ。
火を使ったお仕事なっしー。ふなっしーですね。
火を使ったお仕事？
なっしー。これはフナッシーさんですね。フナッシーさんがこう、爆炎の中を走らされるお仕事をしてたっていう。
おぉ。
勘弁してくれって話です。フナッシーからしたら、勘弁してくれって話ですよね。
なるほど。
契約を求めると、キュッピーされる営業活動。これは、キューベイさんですね。勘弁してくれ。でも、キューベイさんってね、正直素晴らしいビジネスマンだと思いますよ。
うんうん。
ね。はい。で、有料ガチャで同じものが排出というものがあります。有料ガチャで同じものが出てくるのはマジ勘弁してください。ダブった時にね、ダブらなければいいんですけどね。そう、何でしたっけ？デジタルガチャとさ、リアルのガチャガチャあるじゃないですか。 リアルのガチャガチャはその上限があるんですよ。
うん。
その全部買おうと思ったら買えちゃうんですけど、デジタルのガチャはそれがないものが多いですからね。
なるほど。
上限なしね。青天井、怖いですよね。はい、では続いて、NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
個人的に勘弁してくれと思うのは日本の夏の暑さです。あー、勘弁してほしいですよね。はい、日本の純質な、気候風土のため暑いというのが動かなくても暑いというものではなく、動かなくても暑いという気候のため、夏は何もしなくても動かずいるだけで暑いというのが日本の夏なので、これからが非常に厳しい季節を迎えることになると思うと、ちょっと憂鬱だったりします。そう、日本の夏はジメジメムシムシしてるんですよね。
うん。
なんかその日本の夏じゃなくて、その海外の夏とかで日本よりもっとね、乾燥してるところ行くと、気温はね、日本より高いのに、まだ暑さがね、暑さのその、言ったら過ごしやすさっていう意味では、日本よりそっちの方が過ごしやすかったりすることも多いみたいですね。
うん、だってやっぱり湿度が一番こう暑く感じるというか、汗をかいても、
はい。
蒸発してくれないっていう。
そうですね、その蒸発するときに体温が下がるけど、蒸発しづらいっていうのがね。
うんうんうん、うん。
だから結局余計暑くなるっていう。のはありますけどね。
うん。
そういえば、何でしたっけ？あ、何言おうとしたかどう忘れした？
湿度の話？
あ、それ、思い出しました。湿度 100% 超えてるってことあるじゃないですか。
100%？
はい。
どういうことだろう？
湿度が 100% を超えるとどうなるか。
湿度が 100% ってことは、
はい。
水？ん？
だからなんかイメージ的にはその湿度 100% ってことは水中じゃねえのってイメージありますけど、実際はですね、その湿度が 100% 超えて、まあ、空気中にですね、見えない状態で、まあ、湿度みたいな感じでして、100% 超えたらそれ霧になるらしいですよ。湿度がその 100% を超えると、その空気中に霧として、ま、水滴が現れる状態になるのが、ま、100% を超えてる状態らしいです。
あ
ー。だ水中っていうわけじゃないみたいですね。
なるほどね。なんか難しいんだね。
はい。湿度 100% を超えると、ね、あり得る。まあ、でも、実際に 100% 超えってあり得るらしいですね。
どんなあれだ？
だからま、湿度 100% っていうのは、ま、空気の中に持ち込えられる水分量が 100% になった状態らしいです。
うんうんうんうん。
だからま、雲の中なんかは基本的には湿度 100% 超えてらしいですね。100% らしいですね。
ああ、なるほどね、なるほどね、
はい。あとはその夜間の先から出てるこの湯気が出てるところを調べれば、まあ、湿度 100% 超えてるんちゃうかな。うん、でもま、全体で見たら 100% にはなってないだろう、みたいなね。
うんうんうん。
はい。だからまあそんな感じなのでね、湿度 100% イコール水中っていうわけじゃないっぽいですね。はい、なんかまあ湿度自体が空気中にそのね、蓄えられておける、まあ言うたら見えない状態なのかな、まあその状態で蓄えられておける持ちこたえられる水分量らしいです。だから気温によっても変わるらしいですね。
うん。
はい、では続いて日和さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
今回のお題も大丈夫だ、勘弁してくれっていうのはエレンさんの季節とは逆で冬の寒さと雪ですね。今年は車が埋まって動けなくなって助けていただきました。年々おかしくなっているような気がします。勘弁してくれってことで、まあ、冬の寒さね、これは実際に雪が降る地域とそうじゃない地域では随分と変わってくると思うんですよね。
うんうんうん、
大阪なんかは雪が降らないですから、基本的には寒いのさえクリアできれば大丈夫だったりする
ん
です
けど、そんなに降らない？
まあまず降らないですね。でまあそう、日和さんが言ってるように、車が埋まってしまって動けなくなるとかね、そういう状態を経験したことあるんだったらマジ冬は勘弁してくれなるんでしょうね。でもその実際にね、夏と冬とですね、
うん、
どっちがまあ全国的に見てお亡くなりになる人が多いのかな、季節的に。夏だとほらよく熱中症で倒れたとか、
冬はほら、冬はさ、
はい、
特に正月はお餅が入ってくるじゃない。
いや、まあまあまあ、確かにそうですね。お餅が
入ってくる。ちょっと心配しちゃった、その辺入るのかな。
ああ、ほんとはやっぱ冬なのかな。いやほら、夏だとさ、台風で点々とか、海で流されて点々とかよくあるじゃないですか。どっちが、これってググったら出てくるんですかね。夏と冬、夏と冬ではどっちが危険っていうことでございます。
夏と冬では、だってそれはすごい難しい問題だな。
なんか全世界でですね、27年間、延べ7423万人の死亡を解析したところ、やや寒い日での死亡率が一番高かったらしいです。
お
ー。で、まず、その寒い日 VS 暑い日では寒い日の方が死亡の原因としては多いという結果になったんですが、
うん、
その極端に寒い日や極端に暑い日の死亡率はそのやや寒い日と比べて随分少ないらしいです。
なんでやや寒いなのかな。
まあ、その寒い季節になるとその血圧が上昇したり、まあ、血管が縮まりやすくなったりして、まあ、気管支が詰まりやすくなったりするらしいんですが、
うん、だったら寒い日じゃないの、なんでややなのかなって。
でこの影響がそのやや寒い時期に持続することが死亡率を上げているのではないかっていうらしいんですけどね、
うん、
だから極端に寒い日とかだったら言ったら逆に警戒してしまうんじゃないですかね。
ん？
だからその極端に寒い日とかだったら警戒して外に出ないようにするから逆に死ににくくなるっていうのがあったりするんですかね。
あ、なるほどなるほどなるほど。
はい。
つまり油断が。
そうですね。で、やや寒い日とかだったら、その、言うたら、気温の原因じゃなくて、その風邪とかさ、インフルエンザとか、呼吸器疾患とかで、そういったんが、原因で死んじゃうっていうことも、まあ日本だとまあないですけど、その医療があんまり発達してない国とかだったらまあ、うん、あったりするんでですかね。まあ全世界統計なんでね。
うん。
だからまあ風邪とか病気とかで死ぬ確率としてはやっぱりあれですね、冬の方が危険なのかもしれませんけどね。では続いて、サン・ミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やめろ、来るな、近寄るな、追いかけてくるな、先回りするな、そんな目で俺を見るな、足にスリスリしないでくれ、うちはペット禁止なんだ。どちらかというと猫派だけど犬も好きなサン・ミッシェルです。それではということでございます。 ペット禁止なのにこうね、あの、すり寄ってこられて、こうね、拾ってくれ的な目で見つめてくるわけですよ。アイフルですよ、アイフル。
おぉ、アイフル、
どうする、アイフル。
わかるよ。僕は連れて帰りそうだ。
うんうん。まあ、アリスさんのお家はペットオッケーだからいいじゃないですか。そういえば、あんまりね、費用がかからないペットってなんだろうね、うん。
費用がかからないペット？
だけだったら結構いっぱいあると思うんですけど、その費用がかからない上で、その触れ合えて、なおかつ、親を。
ゴキブリかな？
いやいやいや、じゃあ、触れ合えて、なおかつその、はい、主人をこうね、理解する知能を持つ、レベルまでになると何が安いのかなって思ってさ。そう、だから安いっていう意味だったら何でもあるんですよね。だから、でもその場合は。
いや、結局さ、
はい、
何かっても、
はい、
病気をしたらもう、アウチなんですよ。
あ、まあそうですね。お金かかりますね。
そうなんですよ。辛いな。
主人を理解するペットで安いのって何があるんだろうな。主人を理解するペット、安い。飼育費が安い。謎ですね。わかんないですね。でもさ、金魚とかもさ、うん、餌の時間になって、その、近づくと、餌くれ、餌くれってやってきたりするじゃないですか。
パクパクするね。
そう。あれも主人を理解してるの、なのかな。
誰でもかも。
恋とかね。恋とかもでもお金かかりそうですよね。
恋はね。
はい。
やっぱり病気を考えちゃうんだよ。白雲病とかね。うん。
まあ、私はね。
ゴキブリ病とか考えちゃう。
母親の方の実家が昔そのでっかい池があって、
うん、
そこで恋飼ってましたよ。
うち飼ってたよ。庭にでっかい池やったんだよ。
はい。
埋めちゃったけど。
最近そういうの聞かないですよね。
うん。
恋ね。恋ブームとか。
恋と亀とね。
一時期その熱帯魚ブームとかさ。
うん。
ウーパールーパーブームってあったじゃないですか。
あったね
ー。ね。まあでも最近そのペットを飼うって人自体も減ってるのかな。
いや、ペットは飼ってると思うけど。
飼ってる人はいるんかな。
うん。
なんかまあ最近だとさ、その、ほら、一軒家じゃなくてさ、
うん、
集合住宅に住んでる方とかが増えてるじゃないですか。増えてるのかな。
集合住宅。
マンションとかアパートとかね。そういうところだとペット禁止のことが多いのでね。
うんうんうん。
なかなか飼えないって人も多いと思うんですけどね。
もうね。
まあそういう場合はその鳴かないペットとかさ。はい。というわけで、可愛くて飼いやすいおすすめの小動物10種類っていうのがございまして。
うん。
1、ハムスター。
ハムスター。
はい。子供から大人まで大人気でございます。飼いやすさ、人気ともに安定して高い評価らしいですね。まあ、メリットとしては、ゲージで飼うんで部屋が汚れなかったりとか、まあ、部屋が、生活範囲が狭いんで掃除が簡単だったりとか、ご飯の用意にあまり費用がかからないですね、うんうん。ペット不可の物件でも買えることが多かったりとか、子供のお小遣いでも買えるっていうですね。デメリットとしては。
お小遣いで買えちゃうから。
そ デメリットとしては寿命が短かったり、見てくれる動物が少なかった
り。もうね、本当にね、悲しいね。
ですね。
もうめっちゃ悲しいですよ。
で、ナンバー2、ウサギですね。はい。
ウサギは大変じゃないかな。
ウサギのメリットは、まあ、声が小さかったり、匂いが気になかったり、一応トイレを覚えるらしいです。
うん、覚える。
で、散歩が必要なくて、一匹で帰るらしいですね。
オスは大変だけどね。そこら中におしっこばらまいちゃうから。
なるほどね。まあ、デメリットとしては、環境の変化に弱かったりとか、病気が治りにくかったりとか、神経質で繊細だったりするらしいです。はい、で、ナンバー3、モルモットですね。はい。モルモットは共感性が高かったりするらしいんですが、まぁ、あ、ちょっと鳴き声が気になったり、習慣で生きてるらしいです。まぁ、あ、鳴き声がちょっと大きかったりとかですね。
うん。
で、あとは、ありますけど、ラグーとかですね。
デグーじゃないの？
ラグーじゃない、デグーですね。はい、デグーだったりとか。
うん、ネズミのね、
はい。チンチラとかですね。うん、まあ、チンチラはなんか温度管理が必要だったりするらしいんですけど、あとフェレットとかですね。うん、まあ、フェレットはちょっと匂いが気になるらしいですけどね。
うんうん。
で、あとはハリネズミ。はい。まあ、ハリネズミはなんかトゲで感情がわかりやすいらしいです。
え、そうなの？
はい。ハリネズミのトゲは年中尖っているわけではなくて、敵に襲われないようにあるものなので、心を許した相手にはトゲを立てないらしいです。
かわいいね。
丸くなって寝ているときや怒っているときはトゲがあちこちに向いて刺さるようになっているそうです。その際には軍手や手袋などをして触らないといけないんですが、慣れてくるとトゲを寝かせてくれるので、うんうん、素手で触ったり持ち上げたりすることができるようになるそうです。
かわいい。
ハリネズミを撫でるという痛そうな行為もしっかりと関係を築ければ一種のコミュニケーションになるそうですね。
ちょっと可愛くないですか。
まあ、ただその慣れてないうちはトゲが痛くて触ることもできないんで、軍手やトゲの刺さらないもので世話をすることが必要になるそうです。慣れるとね、あれなんですよね。ちゃんと手の上で飼えるようになるらしいですね。
はあ、うちのインコもさ、
はい、
なんとかしたいんだよね。
あとはまあ鳥とか亀とかですね。
あ、亀、爬虫類はいいかも。
金魚とかですね。
虫あげるけど。
はい、まあ飼いやすいペットね、ちょっと読んでみましたが、以上ですね。はい、以上、お題のコーナーでございました。
うん。
エンディングです。はい、というわけで最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ユーストリームのトラブルね、これは改善しないといけないんでね、なかなか難しいところではございますが、ちょっとね、来週までにはどうにかしようと思ってますんで、よろしくお願いします。ところでアリスさんや、アリスさんや、
はい、
来週の火曜日はお暇かの？
火曜日？
うん。
いいよ。いつでもいいよ。
俺、火曜日がね、ちょっとその、はい、通院の関係でお休みするんで、お仕事お休みするので、まあ、その日に、なんかちょっといろいろと試そうかなって思ってます。
はい。
というわけで、このラジオを聞いてる方で、ニコニコ生放送とかで詳しい方もですね、来週の火曜日ちょっと私にいろいろと、ご指導ご鞭撻いただければ助かるんで、ご協力お願いします。で、ユーストリームも、この窓をね、この窓枠も、最悪、ユーストはもういいかなって思ったりもしてたり、なかったり。まあ、でもその簡単に聞けるようにね、この窓枠は準備したいと思いますので、何か方法をね、考えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、本日も最後まで。
もしもし。
ああ、はいはい。何なんでしょう。
聞こえなくなってた。
おう。はい、というわけででも本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
なんかすっごく今日は聞き取りにくかったけど頑張ったよ、アリセラフィムです。
これどうにかならないですかね、本当。また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。